日本語を大切にしたい第280回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。皆さんは何かをしながらのんびりと聞いてください。何してますか今。いやー、今目が覚めたんだけど、夕べは飲みすぎちゃってね、あー、まだ酒が残ってるな、二日酔いだっていう人いますか。日本は今ちょうど3連休の中日ですよね。昨日は文化の日でした。11月3日文化の日、どう過ごしますか。文化的に過ごした。あー、いいですね。カルチャーしましたか。紅葉は今年は少し遅めのスタートになっているそうですが、この連休を利用して信州とか、日本のもうちょっと紅葉が早く始まっていそうなところに行って、日光とかそういうところに行って、色づいた紅葉を楽しもうという人も結構いるようですね。渋滞がかなりありましたね。私もふらっと紅葉の名所ではなくても綺麗な色づきをする、赤とか黄色の葉っぱが見られるところにまた行こうかなと思ってます。はい、だいぶ冷え込んできました。つい最近まではあー暑いな、エアコンつけなきゃと思ったんですが、3日前に我が家は、押し入れの深いところからストーブを出してきました。電気ストーブ、ガスストーブ、まだ稼働はしていませんが、ああもうね、ストーブをもうすぐにつけたくなるような、そういう日々になります。朝からうわガスストーブつけなきゃ、ぼ暑いとあったかいなっていう日々に変わりました。急激に季節が移り変わっていきます。ただこのところ数日は日中は25度を超える夏日になるということで、なんだ昼間はマラソンと同じ半袖か短パンか、でも朝夕は寒いな、着るもの困っちゃうなというふうな日々に最近なっています。皆さんの周りはどんな気候でしょうか。海外の方、暑いですか、寒いですか、ちょうどいいですか。そんなことより今は二日酔いがひどい、失礼しました。今日はのんびりできるのであればゆったりしてください。はい、私のこの放送ポッドキャストの方にコメントをいただきました。嬉しいですね。コメントとかメールっていうのは私の場合はなかなかいただけないんですが、おっていうコメントをね、見つけました。ありがとうございます。発表して大丈夫でしょうか。はい、ミルコさん、コメントありがとうございます。10月の末、31日か11月の1日にコメントをもらっています。丁寧な日本語を書いてくれました。もちろん外国の方です。日本語を勉強している、2019年から勉強している、20、21、22、23、日本語を勉強して4年目ですかね。私がこの放送を始めたのがちょうど2018年のことだったので、ちょうどミルコさんが日本語を勉強し始めた頃と同じような時期だったんですね。ミルコさんはずっとポッドキャストを楽しく聞いていますと書いてあります。ありがとうございます。楽しく聞けていますか。なんだこいつ、また同じことを言っている、あ自分勝手だなということもねよく言っているので、楽しいかな。でもそうだったら嬉しいですね。で、最初は日本語を勉強し始めた頃は何も分からずに聞いていたということなんですね。そうですね、何も日本語について勉強していなければ私のこの喋り、なかなか理解できないというところがあったんでしょうね。それがかなり分かるようになってきた、すごいですね。で、日本語に慣れてきた、日本語の発音に慣れてきたというふうに書いてあるんですが、やっぱり慣れっていうのは大きいんでしょうね。勉強し始めて、そしてよく聞いていると私の喋りだけではなくて勉強していくといろんな日本語に馴染んでくると聞き取れる、喋れるようになるということなんでしょうね。それは日本語だけではないと思います。 そして、まあ、道を歩いている時とかにも私のしゃべりを聞いてくれて、コロナの頃は寂しかったけれども、これは外出がしづらい、人との交流がしづらいという時期があったんですが、そういう時にもそばにいてくれて、どうもありがとうございましたって書いてあります。寂しいコロナの時代にそばにいてくれた、ありがとうっていうのは嬉しいですね。そう思ってくれればありがたいな、嬉しいなというふうに思います。心から感謝しています。ドイツから応援しています。ミルコさん、ありがとうございました。もしかしたら日本語の勉強ということで聞き始めてくれたと思うんですが、時々外国の方が日本語の勉強に役立っていますというコメントとかメールをたまにいただきます。ああ嬉しいな、役立ってるんだというふうに思うんですが、あまり勉強ということで聞いてもらっちゃうと、こちらもかしこまった喋りをしなければいけないかなって思っちゃうので、気楽な感じで何かの参考になればなというふうに聞いてほしいなと思います。ただ私も日本語は大事にしたいし、最近ちょっと崩れている日本語についてはなんだかな、残念だなということが多いので、できるだけあまりひどくない日本語を使っていこうかなというふうに、決めているし、そうしたいなというふうに思っています。ゆりこさん、また聞いてくださいね。コメントありがとうございました。本当に嬉しいです。日本語つながりでいくと、日本語を勉強しているという考えの方がたまに連絡をくれる、メールやコメントをくれる、そういうのを見るたびに、どういうテキストを使って海外では日本語を勉強しているのかなって思います。いろんなテキストありますよね。想像の部分がかなりあるんですが、海外で日本語を勉強している、日本語の教室がある、そういう学校がある、そういうところはかなり古いものを使っているんじゃないかなという気がしています。とっても新しいテキストを使っているよというところもあるかもしれないですけれども、例えば昭和の時代に使っていたテキストを使っているかもしれない、あるいは昭和の時代の日本語の喋り方、日本語を中心にした内容のテキストかもしれない。そうなってくるとこう思うんですよね。例えば日本語を海外で勉強している人がいる、その人が日本にやってくる、あるいは日本の若者たちと交流をするようになると、交流してみると、いろいろ話をしてみると、あれーと思うことがかなりあると思います。日本語って今そうなんだ、ちょっと習ったものと違うなーっていう言葉が数々出てくると思います。これは何度もお話をしていることがあるので、また繰り返しになってしまうなとは思うんですが、また言いますね。例えば昭和の時代には噛むっていう言葉はつっかえるとかとちるという意味では使っていませんでした。今もう広辞苑にも載っています。噛む、つっかえる、とちる。でも昭和の時代にはそれは広辞苑も認めていなかったし、普段の会話の中で、あ、また噛んじゃった、あ、噛むなよ、ちゃんと読めよっていうことはしませんでした。とちるなよ、つっかえるなよ、あ、つっかえないようにしようっていうふうに言ってました。噛まないようにしようなんて言葉はね、日常全く聞きませんでした。だから辞書にも載っていなかった。あるいはほぼほぼなんていうのもね、こういうほぼなんとかという言い方はして、約なんとか、およそなんとかっていうことでほぼっていう言葉があったんですが、ほぼほぼね、なんか、ほぼほぼこんな感じとか、だいたいこんな感じだよっていう意味でよく使います。聞くようになりました。私は使いません。それからざっくりとかね、そういうのも昭和の時代には聞けなかった言い方ですね。いや、ざっくり言うとね、大まかに言うと、大雑把に言うと、大体こんな感じっていう意味でざっくりっていう言い方をすることが今結構増えてますよね。でも一昔前にはこのざっくりというので、大体とか大雑把にという意味は使ったことは、聞いたこともないですね。ね、ざっくりっていうと、あ、ざっくり傷ができちゃったね、今の言葉ざっくり自分の胸に染みましたみたいなことは言いましたけれども、大雑把、大体という意味で言うざっくり言うとねっていうのは昭和の時代には使いませんでした、聞きませんでした。それから らへんもそうですね。いやね、これくどいほど言ってるんですが、いや、いつ頃あの海外に行くの？8月らへんかな。でどこに行くの？そうだな、今の予定だとヨーロッパらへんだから、フランスらへんとかギリシャらへんとかその辺を考えてるんだけどね。でこういうらへんの使い方昔はしませんでした。全く聞いたこともなかったし、今でも私非常に違和感があります。今どの辺にいるの？今横浜らへん。そんな時代になっちゃったんだなと思います。いろいろとね、あの過去にもいろんなことを喋ってきたことをまた言ってしまいましたけれども、ちょっと前の日本語を勉強している人は日本に来たらびっくりしないでくださいね。あ、日本語どんどん変な風に変わっちゃってますので、それをそっちの方に馴染んでいこう、新しい日本語を勉強しようとはあまり思わないで、昔ながらの素敵な日本語を守っていけばいいんだという考え方で勉強してほしいなと思います。今風の若者言葉、新しい言葉に飛びついてそちらに染まらないといいなというふうに思います。ちょっと角度の違った見方ですけれども、今部屋の間取り説明するときに、この部屋はフローリングで6畳の広さがあります、何平米あります、こちらは畳の部屋和室です。今フローリングって言いましたけれども、私が子供の頃、若い頃にはフローリングなんていうことはね、まず聞けなかったですね。ここは板の間です。板の部屋、板の間、板の間と書いて板の間と言いました。この部屋は板の間、6畳があります。でこちら和室、畳です、8畳あります。板の間が2つ、和室が1つ、ね、フローリングなんて言葉もありませんでした、どんどん日本語変わっています。だから海外で勉強しているテキストをどういうものを基準にしているのか、かなりこう今の日本語とは違ったところがあるんじゃないかなというふうに考えます、ね、私はもう昔風の人間なので特に気になるのかもしれないんですが、日本語って結構足早に、スピード早いな、こんなに変わっていいのかなっていうくらいどんどん変わっていきます。でシンプルになっちゃってます。めちゃめちゃこれでどんどん片付ける日本語も本当に多い。昔はとてもすごく大変に、ものすごく何とも言えず、鳥肌が立つようなゾクッとするようなしびれるようないろんな日本語があったんですけど、今めっちゃびっくりした、めっちゃ美味しい、全部ひっくるめてめっちゃでもう済ましてしまっています。もったいないな、いろんな食材言葉がある、のにそれしか使わない、いろんなものを使いながら楽しくこう潤いのある日本語をもうちょっと保ってほしいなって思っている68歳の親父が喋り始めました。ちょっと頭固い内容になりましたけれども、日本語って好きです、あんまり急に変わらないでと思いました。はい、ミルコさんからのコメントでそんなことをまた言ってしまいました。さて新聞を見ていたら、はい、また新聞の話か、年賀状の発売がもう始まっているんですね。年賀状、これは日本独特の文化だと思いますね。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますという意味で年賀状を送る、お正月に届くように年の年内に書いて、あるいは印刷をして送る準備をする、年賀状がもう発売されました。これは日本の日本郵便が発売する公的っていうかね、みんながよく使う年賀はがきです。いろんなハガキの会社が作っている豪華な絵ハガキとか、完成って今言っちゃいけないんですね、よくみんなが使う年賀状以外のものもありますけれども、お年玉付き年賀ハガキ、昔からの年賀状がもう発売されました。こういう記事に接するたびに、ああよかったともうここ数年思っています。毎年年賀状を書いていました、作っていました。 ね、ああ今年も書かなきゃ、そういう時期になったなと思って憂鬱で憂鬱で仕方がなかったですね。ある意味楽しみでもあったんですが、年賀状というと、ああの苦しみがあって読みがあります。我が家の年賀状の場合には、私が代表になって、で子供が小さかった時などはね、一生懸命やったんですが、家族、長男長女が今どんな状況なのか、何に興味があるのか、で自分の妻は今どういう状況なのか、何を楽しんでいるのか、あるいはこういう苦しみがあるのか、ちょっとねこういろんなことをね感じさせながら、で自分のことも含めて4人家族4人の近況が分かるような、年賀書きを作っていました。でそれも自分で文章を作って、家のプリンターでプリントアウトして、年賀状一枚一枚、プリントしました。これがね、何度も何度も失敗して、年賀状が何枚無駄になったか、印刷が二重になっちゃった、インクがなくなっちゃった、なんかずれちゃった、何度も何度もねやりました。だ年賀状っていうとあの苦労がよみがえります。やりがいもあったんですが大変でした。でも60歳になって、会社を定年になった時、年賀状も一気にもう思い切ってやめました。で年賀状とかそういったことをもうこれからはやめにします、よろしくお願いしますっていう、そういったあのハガキが別に出したんですが、年賀状をやめました。昔からお中元とかお歳暮とか、そういったね贈り物関係形式的なものもしない方だったんですが、年賀状も挨拶をしてすっぱりとやめました。すっきりしましたね。もう人によっては、あいつあいつ年賀状やめちゃったんだ、だらしないなって人も思ってる、そう思ってる人もいたかもしれない。でもそれは関係ない。もう一つの区切りとして年賀状はスパーッとやめました。もうすっきりしました。年賀状発売、そうなんだ、そういう時期なんだね。で、年賀状書くの大変だよ、そういう時期もあったね、もう割り切ってね、昔の思い出にすることができました。自分に来る年賀状もそうするとどんどん減ってくるんですけれども、もうそれは関係ない、自分はやめてるんだから、いつまでも年賀状が来てるのも逆に心苦しいところもあります。で単に印刷したつまらない年賀状も結構多いですからね。はい、そんなものをね、年賀状は、はい、さようならというふうにしてしまいました。同じようにね、もうこれからは自分のこと、それから自分の大切な人、家族ですね、身内を大事にしながら、時間もそのために使いながらというふうに思うようになりました。年賀状もやめ、いろんなもんもやめ、ね、負担になるものはできるだけ遠ざけていって、もう捨ててしまうというふうになってきました。残り時間もね少ないですから、ね、大事に時間を使いながら楽しいことをやっていく、嫌なことはもう やらなくて済むのであれば、自分の中で切り捨てて割り切ってしまおう、そう思うようになりました。これは自分の性格などもそうです。人からこうした方がいいよ、これってこうなんじゃないの、それ違うんじゃないのって言われることが、結構あります。でもまあそれは、ああなるほど、そう思う人もいるんだなというふうに聞いて、聞き流すではないですけれども、あまりもうそれ、あそうなんだ、じゃあ変えなきゃ、あそうなんだ、それは自分の今の性格とかやり方を変えなきゃいけないんだなってもう思うことはね、ほとんどなくなりました。ここまで来たんだから、何かを変えようという努力よりは、このままやっていけるような生き方で、それで通用してくれる、受け入れてくれる人たちとつながっていこう、それでいいんじゃないかなと思うようになりました。だから年配者は頑固なんです。よく頑固って言われますけれども、もう変えたくない、変える必要もないと思うから変えない。これは一つの年配者の考え方としては、私は正解じゃないかなと思って日々を過ごすようになりました。はい、その話も昔聞いたことがあるぞ。そうですね、 4,5 回してるかもしれないですね。何しろ280回目ですから、はい、いろんなことがあります。はい、さて3日前におーという光景に出くわしたということではないかな、少年に会いましたね。少年です。夜中の9時ぐらいに東京都内の山手線のある駅にいました。これから自分は電車に乗ろうかなっていうところ、家に向かうところでした。その前にいつものように電車に乗る前に買い物をしなければいけない。私の場合は缶ビールを買わなければいけない。電車に乗る前に缶ビールを買う。 電車でビールを飲む、なんだお前そんなのダメだぞって思いますか？それについて私は反論する言葉を持っていますよ。駅の改札の中で冷やしたビールをわざわざ売っているんだ、これは冷やしてビールを売っている、これは電車の中で飲むために冷やしてくれているんだ、だから電車の中で飲んでいけないわけではない、そう思いませんか？確かにね、電車の中でビールを飲む、お酒を飲むっていうのは品のいいものではもうないんですけれども、注意をしながらみんなに迷惑がかからないように、密かに楽しみながらビールを飲んでいます。そのビールを買うために駅の中のコンビニに入りました。 JR 東日本にはニューデイズというコンビニがありますよね。昔はねキオスクだったんですが、今ニューデイズ、ハイカラになりました。ニューデイズに行って、でビールを買いました。何本買ったか秘密にしておきますけれども、ビールを買いました。でレジを済ませて、あ、レジ袋はいりません、このままもらいます、でスイカでピッと買って私は会計を済ませました。でその缶ビールを手に持ってカバンに入れようとして、でビールホルダーを持ち歩いてるんですが、それに入れようとしてちょっと横にずれて台のところに置いて、でカバンの中にその買ったビールを収納しました、入れました。そしたら私の右隣、そこはコーヒーを買える、入れることができるポットがあるような設定になってるんですね。その私の右隣にいた少年、小学生ですよ、がコーヒーのカップを持ってそのコーヒーを入れるところにいました。レジでお金を払ってコーヒーを買った少年、小学生、夜中の9時、その子がコーヒーを入れようとしてその前に立っている。ちょうど中の入れ替えがあったようで、店員さんがちょっと待っててね、気をつけてね、でその少年に声をかけていました。私はすぐ隣にその彼がいたので、夜中にコーヒー、そこはジュースとかソフトドリンクを売ってはいないので、これはコーヒーだなと思って見たら、コーヒーのそのコーヒー入れる機械の前にいました。あ、これからコーヒー買うの？僕はね、結構話しかけてしまう方なので、その子供に話しかけました。あ、これからコーヒー買うんだ、はい、そうです。背中には学習塾、進学塾のカバンを背負っていました。有名な日能研のカバンを背負っていました。だから塾で勉強した帰りに駅のコンビニに寄ってコーヒーを買っている少年、おそらく小学校6年生、受験が2月にありますから、もうねそれを控えて一生懸命勉強しているんだと思います。もしかしたら5年生かもしれないですけども、もうほぼ6年生に間違いない、受験間近ですね。塾で一生懸命勉強してきた、ね、頭を使って難しい算数、国語をやってきた、ね、帰りの駅でコーヒーを飲んでいる小学生、ちょっとびっくりしました。あ、コーヒー飲むんだ、あ、そうです、コーヒー好きなの、はい、頭すっきりするってことで飲むのかな、そうです、でももう今塾の勉強終わって帰ってくる、家に帰るところでしょ、っていうふうに言ったら、いや、これから家に帰ってからも勉強がありますから、ねえ、塾で勉強一生懸命やって家に帰ってからも勉強をする、だからそのために眠くなったりしないように、頭がすっきりするようにコーヒー、カフェインの力を借りて頑張ろうという小学生がビールを買っているおっさんの隣にいました。この差はね、ちょっとね、すごいなと思ったんですが、で私も勉強すべき時にはしていたんですが、今時の小学生は夜中のコンビニでコーヒーを買って眠くならないように備えて家でさらに勉強するんだなと思いました。我が家の長男長女のことを振り返れば、あ、それもあれ、そういうこともあるよなとは思うんですけども、コーヒーはね、小学生の時には、息子娘も飲んでいなかったし、あまり飲む子がいないと思うんですが、コーヒーを飲んでまで勉強する小学生、コンビニで出会いました。そばで缶ビールを買って、いや、一杯飲みながら帰るぞっていう親父とコーヒーを買っている少年、はぁ、なんかね、象徴的な差だなというふうに思いました。はい、それはそれでも、その少年、受験がうまくいくといいですね。利発そうなしっかりとした少年、小学生でした。はい、 さて、子供さんつながりでいくと、この話もしようかなと思います。時々、小学生、これはもう低学年ですね、ほぼ1年生、入学直後はね、学校通うのも大変ですし、親御さんが迎えに行く、あるいは送ったり迎えたり、両方とももう必要な時期が小学校1年生にあるかもしれない。特に電車に乗って通うような、私立、私立の小学校ではそういう光景がよくありますよね。たまたま私が見かけたのは、小学校1年生かなという可愛らしい女の子と、それからそれを迎えに行ったおじいちゃんでした。これは駅のホームにそのおじいちゃんと娘さん、お孫さんですね、がいました。もう明らかにおじいちゃんと孫、もうそれ以外はないというね、2人に見えました。やっぱりね、小学校1年生ぐらいの女の子、まだ体が小さい、ランドセルを背負っている。で、迎えに行ったおじいちゃんはその孫娘のランドセルをおじいちゃんが肩にかけてあげていました。あ、なんとか重いだろう、おじいちゃんが持ってあげるよって、その女の子のランドセルをおじいちゃんが肩に担いで持ってあげる。あ、これは美しい光景だなとは思いました。ただね、自分にも最近孫ができましたが、同じようなことで私が迎えに行かなければいけない、迎えに行った時にそれをするかな、それは孫のためになるかなとちょっと思いました。孫からすればランドセルはまだ重い、ね、体は小さい、ランドセルは大きい、辛いだろうなと思っても、自分のためのものであれば、ここはね、自分の大事な勉強道具が入っている、いるんだし、自分のものだから自分で背負いなさいということで、おじいちゃんが持ってあげようって私は言わないんじゃないかなと思いましたね。すいません、実際そうなったら、俺持ってあげるから、おじいちゃんが持ってあげるから大丈夫だ、こんな重いもの、そんなお前持たなくていいってなっちゃうのかもしれないんですけれども、まだそうなる前の自分からすると、これは自分のためのもので自分が使うんだから自分で背負いなさいと言わないまでも、背負わせたままにするんじゃないかなというふうに思いました、ね。おじいちゃんと孫娘、とても素敵な光景なんですが、それを見ながら、ああでもないこうでもない、いらんことを考えるなよと思われそうですけれども、あれこれ考えました。はい、ね、孫娘かわいい、ランドセル持ってあげよう、当て下げよう、これも持ってあげよう、ね、帽子もかぶってあげよう、そらないですね、いろいろしてあげたくなっちゃうんですよね。そんなことを感じました。はい、これくらいにしようかな。今日もだんだんだん長くなりましたけれども、ちょっと後半、やや早口だなと思いながら喋っていました。聞き取りにくいところがあったかもしれません。そして前半はなんだかんだね、愚痴みたいな文句みたいな感じになりましたね。聞いてくれて本当にありがとうございます。またこれからも聞いてください。皆さんからのメール、コメントをお待ちしています。質問とか意見とか何でも結構です、お願いします。そしてポッドキャストの方は、質問を打ち込める、それからコメントを打ち込めるようなシステムが、アンカーの方ではできているようなので、私はアンカーで配信していますが、できるようなので、そちらもちょっと試してみてください。ミリコさんがコメントをくれましたけれども、同じようにコメントがもし打てればなというのも言います。 YouTube の方は日本語が好きチャンネル、そして何気ないチャンネル、もう一つ日本語を見つけたというチャンネル、こちらももしよければコメントを打ち込んでください。そして YouTube はできればチャンネル登録をお願いします。今はチャンネル登録、日本語が好きチャンネルの方ですけども445で、2週間ぐらい全く増えません。はい、よろしくお願いします。はい、今はアドレス言ってなかったですね。もうなんか早く終えようという感じになっちゃってますね。はい、丁寧に大切 .japanese@gmail.com、 こちらまでメールを送ってください。で、 YouTube の方はコメントも打ち込んでみてください。お待ちしています。今はどんな時間帯でしょうか。いやー、かなり冷え込んできたよ。上着もう一枚持ってくるんだったな。うわー、寒いよ。そうですね、気をつけてくださいね。風邪をひかないように。インフルも怖いですよ。 コロナ何回ワクチン打ちましたか？私7回も打ちました。こんにちは。あ、お出かけですね。近所の公園、あそこって結構紅葉が綺麗なんですよね。あまり名所とかになっていないので、近所の人はそこかなり楽しんで紅葉を眺めてますよね。あの黄色がいいですよね。桜の木のあの葉っぱの黄色、それからオレンジ、私大好きです。いってらっしゃい、気をつけてください。こんばんは。今日は連休なのに仕事だったんですね。お、ちょっと酔ってますか？電車の中でビールを飲んで、チューハイも一発かましてきた。そうですか。ね、あの品よく飲んでくださいね。あまり変なことをすると電車の中でビールを飲むのが禁止なんてことになっちゃうので、そうしないように頑張ってください。はい、でもお疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。もしかしたらもっと遅い時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか？穏やかな日だった。いい日だったな。そうですか、よかったですね。明日も素敵な日になりますように。私も明日、そしてその次もいい日になるように、あんまり変なことしないで頑張っていこうかなと思います。はい、では素敵な明日が来ますように。こういう時間帯ですか。おやすみなさい。 To be continued.